どうも、粕谷浩二だよ。ツイッター、フォローしてくれてる？
してくれてないの？
してよー。たまに面白いよ。しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあ、ブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよー。でも、割と大切にしてるよ。粕谷浩二、これからも頑張るよ。どうも、粕谷浩二です。
どうも、平井雅之です。
もう最近はね、
うん、
動物の森、ポケットキャンプ。
ほう。
これずっとやってるから。
ああ、そうな
の？のんびりしてます。のんびり。
ああ。あれ、動物の森って、うん、なんか、よく聞くんだけど、仏森なの？それとも道森なの？
いや。
略し方。
略しません。
あ、略さないの？あ、カセヤはね。なんかね、道森だ、仏森だ、みたいな、どっちだっていう話を、端々から聞こえてきて。
そうそうそう。
あ、そうなんか、つ
って。は？動物の森です。
かたくなに略さない派。
いや、なんか、
うん、
僕も、今、仏森聞いたことはある。
うん、
けど違和感しかないから。
ああそうな
の。はい、
うん、
なんか別にっていう、
うん、
なんかスーマリなのかマリブラなのかみたいなさ。
ああ
知らない。
FF かファイファンかみたいな。
知らない、うん。まあ、FF ファイファンに関してはなんか、
うん、
スクエアかな、
うん、
あ違うエニックスかあれ、うん、どっちスクエアの方か、うん、もともとスクエアか、
うん、
かなんかがその長年のなんかにこう一応公式発表したみたいなのが何年か前にあれしてたけど。
ああそうなん。
どうでもいい。
まあ呼びやすいように呼んでらね。
めっちゃどうでもいい、うん、動物の森です。うん、
どうでもいい仏の森
ん？
え？
それは
それは
それというのは
動物の森。そんな
お？お？うん、それどっかで受けたやつ
さあ
受けないかもなって思った時は遠慮してもいいんだよ。
うん、うん、別に受ける受けないは狙ってないから。
いやいやちょっと待って、受けようとしなさいよせめて。
何
僕なんか変なこと言った今。受けようとしようよせめて。
ああそうな。
まあ今日もね平井さんのソーナが出ちゃったらもうおしまいですから。のんびりした気持ちで今回もやってまいりますよ、うん、
はいよ。
ワンツーワンツースリープロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、最近ファイナルファンタジー6が楽しいです。アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。最近またちょっとツタヤに通い始めて DVD を結構借りてます。平井雅之です。
もう昔版のイット見た？
怖いの苦手やん。いや棚にねあるのはねもう見てるわけですよ。
何たまにあるのは
棚にね
棚にね、
棚に置いてあるのは見てるわけですよ。
うん、
いや見る気がしないなって。
ああその棚に陳列されてるのは見かけたってね。
そう
だけど、ウォッチはできないからね。
うん、
なるほどね。
それまあもうちょっと楽しいのとか見たいなって思っちゃう。今日この頃
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいな。
まあね、あの僕平井さんに話したっけ、あの劇場霊っていう、
うん、
そのパルル、
ほうほう、
パルルが主演したホラー、うん、ジャパニーズホラーがね、
うん、
まあ、あるんだけども、
うん、
あれは良かったんですけどね。
うん、
でそのすごい良くて、
うん、
まずそのね、超売れねえ、もうプロダクションクビになりそうな、
うん、
まあ、女優志望の子なわけですよ。
パルルが。
うん、で別にあんたも若いわけじゃないし、
うん、
なんかグラビアで攻めるとかそういうところでもう勝負かけたらみたいな、いやそれはできません、なんでっつって。
うん、
女優でやっていきたいんでみたいなことを言って、うん、はあふざけんなバーカみたいなのをプロダクションに言われながら、
うんうんうん、
あのじゃあそのなんかとりあえずオーディション受けてみろっつって大きい演劇のやつを受けて、まあ、なんやかんやってその劇団入ったら、うん、まあすごい怖いっていう
あ最後ざっくりない
ろいろな展開なんだけど、
うん、
で、まあ、そこから始まってでホラーがバーンっていろいろあって、うん、なんやかんやって一番最後その売れねえプロダクションクビになりそうな女優がどうなったのかっていうので終わるの。
え？どうな、あ、どうなったかっていうのは結末として
描かれてる。
ああ、あるね。
そう、
うん、
でもそのなんか、まあ、メイン中心線エピソードは、
うん、
その劇場で起こる不可解な現象怖い事件みたいのがなぜなのかが、まあ、メインストーリーでなるんだけど、
うん、
それをそこに遭遇してでなんやかんやあって、
うん、
一番最後でその主人公はどうなったんだろうっていうのが、
うん、
ああっていう描かれ方なわけですよ。
うん、
だからそのね、その特にもうこう、頑張っていきたいんだって思っている役者とかが見ると、
うん、
面白いんだけど、
うん、
もう怖いのは見てもらえない。
ちょっとね、うん、
だってイットもね、
うん、
そうだから本当に今の多分20代も元々を知らないよね多分ね。
だいぶ前の。
そう、僕ら30代でも、うん、ちっちゃい頃10歳、まあ、分かんないけど、うん、僕らが小さい頃にもともとのがあって、
うん、
めちゃめちゃ怖かったわけだから、
うん、
多分今の10代はもともとより20代もほとんど知らないんじゃないって思うんですよ、
うん、
イット今劇場公開されてる、
うん、新しいのね。
ピエロが怖い、ピエロが怖いみたいな感じの、うん、やつなの。
ピエロ恐怖症になっちゃう、ね。
ピエロが怖い、ピエロが怖い。うん、でもあれもなんかそのなんていうんだろう、子供たちなんだっけあれ、あのスタンドバイミーの監督かなんかでしょ。
あ、そうなんだ。
原作？監督？まあわかんないけど。
あれスティーブン・キングだっけ？
わかんない。
わかんないのかい。
そう。
うん、
なんかもう僕その。ちょっとワイドショー的なものでやってるコーナーで紹介されてるのをあーって言って見てたから、だから覚えてないけど、うん、まあだから今から見る人は別にどんな形で見てもらってもいいんだけど、
うん、
まあね、その子供たちってさ、本当僕らが子供たちの時もそうでしたよ。僕らが子供たちの時も僕らが子供の時もそうでしたよ。なんかわけのわからない想像とか、
うん、
恐怖が襲ってくるわけ。
うん、
もうそのね、あの僕は今新しい「イット!」は見てないけど、
うん、
元々の「イット!」を見た時に大変な、うん、大変なことだって思って、
うん、
シャワー一人で入れないと。
あそう、
怖い怖い怖い怖い。
やっぱりね、映画とかね今見るとまだ大丈夫なんだけど、
うん、
あの小さい頃見たらこれ絶対トイレ行けないっていうの結構多いよね。
なぜかね、うん、だってさ、僕らみたいなね、
うん、
もう生活をしてくればさ、
うん、
一人でトイレに行くのが普通になるわけ。
そうそうそうそう、
トイレなんて何にも怖くない場所なわけですよ、うん、だって今だったらもう別にボロボロの家屋とかでトイレに入ったとして、
うん、
危ねえとは思うけど、怖いっていうさ、そういう感覚はあんまりない。
どうだろうな。あ、でも
いや、不気味、ね、とは思うよ。
知ってる場所だったらね、
てか不気味とは思うよ、
うん、
その、まあ、例えばさ、なんかのイベントの前後ぐらいに駐車場の端っこにできる仮設トイレとか、
うん、
めっちゃ暗いし、その組み取り式だったりするから、
うん、
だからなんか不気味って思う、
うん、
不気味って思うけど、でもなんかその大人になるとさ、
うん、
まあ大丈夫だもんって、
うん、
なれちゃう
そうな、
うん、それを子供の気持ちを持っている人、
うん、
あ、違う違う、子供たちは特にめちゃくちゃ怖いからね、
うん、だって今例えば映画のシャイニング見ても、
うん、
ああ名作だって思って見れるけど、
うん、
いや子供の頃あのおじさんが壁をなんかバリバリってやって覗いてるっていうのだけでも怖いよ、
うん
うん、
まあ、でも今はね、
うん、
今はでもその怖い話とかじゃない気持ちになっちゃったね急に。
ああそうなの。どういうこと？
今回さ、
うん、
12月1日の配信なので、
うん、
ちょうど1年前、
うん、
うちの中澤雅智が
廃
墟さん家に嫁いでいったんですよ、
はいはい、うん、
でまあ元気でやってるかななんて思いにふける必要もないくらい活躍して頑張ってるので、
うんうん、
あれから1年なんですねって思って、
うん、
いろいろあったのか何にもなかったのか
え、
うん、あれから1年なんだなって思ってさ、
うん、
中澤さんね、僕は本当でもね、
うん、
中澤さんが大好きです、
うん僕もね、
今でも大好きだよ。そもそもその中澤さんのことを思い出すきっかけになったのが、
うん、
もうここしばらく平井さんとプロジェクトワンサイズ再集結して、
うん
やってるじゃない。
そうな。
でそんなこともなかったんだけど、なんかここ最近、
うん、
平井さんが集合時間に定期的に遅れてくることになってて
ああそういえばそう、
ね、中澤さんかよって思って、うん、中澤さんなのかよって思って、ああ中澤さんかって
あ
そういえば1年だなって思い出した。そういえば、
うん、ちょいちょい、うん、ごめんね粕谷
僕はねなんかねその、うん、なんかもう なんだろうね、
うん、
でもね待っている人間はたくさん試されて、いろいろな、形修行にはなるなっていうのは昔から知っててさ、だいたいねその待たせてる側、遅れてる側って遅れてごめんがほぼ全てじゃん、
うん
ね、遅れてごめんが全てなんだけど、待ってる側は遅れてごめんが来た後にどうするかを全部勝手に担がされるわけ。ガチ切れしたらその後すげえテンション変な感じになるし、かといって許したらなんかズルズルになって超ムカつくしなんかうん、こっちが待たされてる側がこのケツを吹かなきゃいけないわけですよ。
お
だから、大変なんだよねって。
うん、でもごめんね。
でも基本的には中澤マストモは10年間でほぼ全部ちょっとずつ遅れてる。
まあそうだった記憶があるよね。
平井さんがいなかった半分も基本的にはそうだから。なんか3分前ぐらいに来ると、あれあれあれどうしたどうしたどうした
逆にね。
どうしたどうしたどうした、うん、何がとか
今日
いやどうしたどうしたどうした、
うん、早いね。
ああとかつって。
うん、
別に何もないけどみたいな。結局その普段遅れてる人は珍しく早く来てもなんかこれが普通です顔するじゃん。だけどこっちとしては逆にみたいになっちゃう。
うん、
違う違う、中澤さんの悪いところを言って貶めようとしてるわけじゃなくて、
うん、
そんぐらいね懐かしみを覚えるくらいの時間が経ったってことですよ。
うん、
中澤さんが嫁いでいって、
うん、
で本当にね、まあツイッターはまあ置いといて、
うん、
頼りがないのはやってる証拠だっていう、
何かしらやってる証拠だって、そんな何をって、
いろいろやりまくってる証拠だっていうことで、
ガンガンね、
うん、もう、うん、僕はだから、
うん、
去年末確かその、うん、声優オリジナルデザインの T シャツ、まあ、グッズ、うんを作るっていうので結構楽しくやってたんですけど、
うん、
今年も中澤さんは
えな、どうした大丈夫、
見たみんな見た人いる、中澤さんは
なん どうした粕谷どうした大丈夫か、うん、
ダミーデザインの
ダミヘデザイン
ダミヘデザインの
ダミヘデザイン
T シャツというちょっと頭がおかしいこと言って、
うん、
いやもうねダミヘ声優といえばこの人みたいに、
うん、
もうそこついていきましたから、
うん、
奥深いところ、
うん、
キツキツの奥深いところにずっぽり入っていた中澤さんがまさかね、自分デザインの服を作るときに、ね、ダミヘでダミヘで T シャツとかね、もう頭おかしいなって思いながら、でもまあ本当その1年前にどういう風にしたらいいんだろうな、ゾクゾクみたいな、ゾクゾクソワソワみたいになってたのが、
うん、
まあ、それを経て今年は多分 前回よりも、あ、もっとこんなことしたい、あんなことしたいっていうイメージあふれながらやったんじゃないかなって思って、うん、いい人だった
あれ
って思ってね。
いやいや、何を言ってるんだい。
ええ
中澤、あ、僕ちょいちょい最近ね、うん、あのキクドラさんの、
ああ、うん、キクドラね、
収録の時に、
うん
うん、中澤と会ってんだけど、あの、いや、この間ね、
うん、
あの収録終わって、あ、ちょっと話すって、うんって言って話した時に、まあ、ちょうどそのあの新曲リリースの具合の時期だったから、
うん、
あ、これこれこういう感じでやってるよって言ったら、ああ、へえ、らしたね、ああ、アンモアスマイルね、あ、アンってフランス語の1とかけてるんだねみたいな話して、あ、え、フランス語みたいな、あ、アンドゥトロワーのアンカーって言って、いろいろなんかワイワイ話して、いやー、中澤発想がね、やっぱ、うん、中澤らしいっていうか、
やっぱ中澤さんよく分かってんなって思って、
うん、
僕どこでも言わなかった話を急にしていい？
うん、
ワンモアスマイル、アンモアスマイルっていうのは、
うん、
まあ、僕から神崎さんにちょっと相談して、一番最初ワンツーワンツースリーのカウントを入れたいから入れていいって言って、
うん、
で入れてもらって作ったんだけど、
うんうん、
それで、あのスタートがね、イントロができてて、で、まあ、それも1年経って平井さんがもうスマイルとかふざけた
こらふざけたって言うな
僕が書いたんだ、うん、それで、うん、そのアンモアスマイルをやるときに、
うん、
そう、ソロのバージョンでね、カスヤ、中澤それぞれ、それぞれらしいやつにしようっていうので、
うん、
決めて、まあ、ソロバージョン取ったから、平井さんもなんか平井さんらしい何かにしようって思ってたわけ、
うん、
でアンモアスマイルバージョンの歌詞に直しながらどうしようかなーつって、何にしようかなって思って、結構、まあ、基礎なんで、アンドゥ・トラも考えたわけですよ。
うんうん、
だけど、あ、平井さんらしくないから別にこれはカットでって思って、アン・ツー、ちっちゃの、アン・ツーのツーはね、アンコツーとかかってるから、
うん
うん、もっとも、その、フランスとかけてる場合じゃなくて、もっとあんことかけたいんだよっていう、
うんうん、あんこかけてよって
、そうそうそう、
美味しいから、
たっぷりあんとかけたかったわけで、
うん、
だからそれにしたんだけどね、
うん、
もう中澤さんもすぐ僕の考えてるようなことは中澤さんにはすぐ分かっちゃうからバレたって思って、
うん、
でまあね、それを見た中澤さんファンがいっぱいファボったりしてくれててよかったね、
うんうんうん、
でも本当にね、そんぐらい中澤さんはまあ、いや、心ではね、
うん、
いつもがっちりずっぽりつながってるけど、
うんうん、
でも、まあ、活躍度合いで言ったら遠くの人ぐらいになってるから、
うん、
大切にした方がいいよね、
うん、
いい人だったな、
なんで過去形、うん、
いや、もう皆さんご存知の通り、僕なんかが今、僕らなんかがプロジェクトワンサイズだから中澤さんのギャラで出てよなんて言えない立場にいるから、
うん、まあね、うん、
そうですよ、それはもう誇りを持って先に行った人だとしっかり思ってますよ、
うんうん、
そこを今超追いかけてる平井雅之がここにいるわけで、
うん、
だから平井さんもいい人だったな、
あれ？
お？
まだいるよ、ここ
に。あ、平井さんはすぐ近くにいるわ
そうそうそうそう、
うん、そう。でも平井さんはすっぽんになることが夢だからね。あれ？
だいぶ、2、3回前ぐらいのネタぶっ込んできたね。
そうでしょ、うん、だって。
まあね。
そうなるんだもんね。
大きさ。
うん。
うん、大きさ。なんと比較してたっけ？亀？亀から来たのか。ああ、そっかそっか。亀、あ、カメムシか
何一人で思い出して、ウケケケって。なんだびっくりしたよ、僕。
そうな、
うん、いやね、別に、うん、あの地方アルツハイマー予防をしているわけじゃないから その思い出させようと思う時間じゃなかった
んです。ああ、そうか、ごめんごめん。
しょうもないネタをただ切り刻んで召し上がってもらって、サラダ感覚で召し上がってもらってるから。
隠し味に。
うん。うん、そう。で、まあね、平井正幸は劇団で、中澤正友はいろんなイベントとかリリースで、年末は忙しくしているさなか、和也浩司は一人、家で。ファイナルファンタジー6と動物の森をやって、動物の森やって孤島で
動物の孤島
孤島でね、ずっと魚釣ってるよ
そうなのか、
ずっと魚釣って、年越すわ
そうな
のみんな頑張って忙しくしてるだろうけど僕は小声死にならないようにねマッチをするわ誰かーってマッチあったかいわーっつって、
あフレンドがいっぱいっつって
シュッあーってあー消えないで
消えちゃうよっつってそんな
でシュッってつけて、あ女の子が僕のこと好きって言ってくれたやったー
消えた
冷たくなって発見されて
ああバッドエンドダメダメダメダメ
マッチ少女ってハッピーエンドないでしょだって
うんバッドエンドだよあれ
だから、
うん、
そういう感じ
ダメダメ
そういう感じになります
か、ね、やだやだ
や
だえいやいやいやいやいやいやいや
だからどうしたもんかなって思いますけどね、もう打つ手がないから
そうな
何しろって言うんだよ。だってもうこんな12月1日にもうなっちゃって。
魚釣るとか。
いやだから一人で動物の森やってさ、
うん、
死んだように眠っていって、
うん、
起きて、
うん、
でせめてツイッターと LINE アットに明けましておめでとうと書いて、
うん、
で長い眠りにつくかも。
こらこら。
案外ね、
うん、
まあ僕が発信者側表現者側に完全に立ってしまっているのもあるけど、なんだろうね、やっぱこうね、いろんなリスクとかのに含まれるんだろうなと思うんだけど、
うん、
まあ、それこそ、割とこう、なんていうの、なんていうんだろうな、顔とか名前を出して活動していないタイプのいわゆる一般の人と呼ばれる界隈の友達とかからはやっぱり僕もまあまあ距離があるように見られてるんですよ。まあ僕もそのね、やることをもう表現者側に立つ、名前と顔を出して何を発信する、どう生き様を見せるかっていうのを考えてやり始めてから、
うん、
僕の振る舞いも結構変わるので、だから、うん、だから友達関係は続いてるけど距離は多分昔より空いているように見られてるだろうなとか、まあ、むしろ、まあ、そうなるようにしてる自覚も少しあるしっていう過ごし方をしてるからさ、
うん、
だからなんかそのね、そのね、
うん、
なんて言うんだろう、言ったらね、あ、もうだ、全然ない話として言うと、
うん、
僕大学生の頃は顔と名前とかを出して表現者として成り立ってなかったから、サークルの先輩後輩みんなとお酒を飲んで楽しくやってましたよ。
うん、
だけど今となっては僕も顔と名前出してる立派な大人だし、売れてはいないけどもそういう表現者として立ってるから、
うん、
例えば未成年の女の子とかがデートに誘ってくれたとして、
うん、
飲み屋に行ったとしても絶対飲むなよお前この野郎っつって
、うん、
なんでなんかいい雰囲気になった方がいいじゃないですか、うん、絶対飲まないでっつって、
うん、
何よりも僕が 1,2 年後に売れた後にもしかしたらお前が未成年で飲酒させられましたみたいになるかもしれないからみたいのが頭をよぎっちゃって絶対飲まないでみたいになるわけですよ。
それも、まあね、大人の判断としてはね、まあ、
絶対ないけど、うん、それが表現者とかの覚悟だったりするわけ、
うん、
もう自分だったり自分の周りだったり を守るのも表現者としても立っちゃったらしょうがないわけで、仮に僕が何か大変なことになったとしても僕の周りに迷惑かかないようにしないとっていうぐらい考えるわけですよ。だから、その割とね、いやよくある話じゃん、正月とかにさ、みんなで集まってさ、おじさんからさ、子供、僕らが子供とかもね、おじさんからさ、もう正月なんだから、めちゃ舐めるだけ舐めるだけ舐めるだけ舐めるだけ、やめてーつって、もう小学生ぐらいの時もやめてーって思ってるけど、ちょ、舐めるだけつって。で、結局気使うタイプの子供だったからさ、はい、じゃあ舐めるだけとかつって飲まされたりすること、ようなエピソードも、まあ世の中にはよくある話なわけですよ。それも別にまあ、普通の人だったら、家庭内の話だし、別にじゃん、だけど僕らはしない、顔と名前出して、そして人に何かメッセージを届ける、場合によっては何かしらの作品だったりを通してでも人をどこかに導くことがあるかもしれない、僕らの立場としては、そこしっかり線を引いておかなきゃいけないっていうところがあるわけですよ。だからそのふざけた風俗とかに行ってられなくて、ちゃんと、ちゃんと一人孤独に耐えながら、ああ、もう金があったら風俗とか行きたい。まあ風俗で遊ぶような立場じゃないし、ああ、みたいになりながら、一人で死んで、あ、違う、死んだように眠る。もしくは、泥酔して、一人でガンガンもう酒をあって、だほらもう、あ、おじゃ、これダメだ、これっつって、寝て、起きたら1月1日の夕方、来週は夜ぐらいになるとかね。そういう寂しい未来が待ってますけど、中澤さんは活躍してるし、平井さんもまあ頑張ってるし、みんなが幸せあればそれでいいと思います。それが僕からの、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー。
あれそんな？いいのかい、カズヤ。
みんなの幸せを願っているよ。
おう、あ、そうか、カスヤ。
だってどうしろって言うんだよ、こんな12月1日になっちゃって、今から私が。さっき平井さんは、だから釣りをって言ったけど、だからそういう話をしてるわけですよ。だから釣りをしてさ、
ため息
なっちゃうよっていう話をしてるんだよ。だってどうすりゃいいんだよ、12月1日になっちゃって、もうこれから
新しい年を迎えればいいんじゃないか
って。ほらもう何にも、平井さんは何、僕が今これ話してても何にも興味を持ってないし、新しいアイデア何にもないでしょ。そうやって頑張って一人で死なないように生きればみたいなことしか言ってくれない。
いやそんなことないよ。
僕はもうこれまでの何回か分を含めてだけど、だからここまで一生懸命、一生懸命何とかしようとしてたわけですよ、どうせこうなることが分かってるんだから、もう34回もやってれば、だからその恋愛にも本気になるし、本気で好きになった子にアタックもするし、で振られたらもうハーンってなるし、で本気でやった結果、結果が出せなくて今に至る、ね、無責任な人は言うよ、なんとかしなよって、なんとかなるなる、楽しくやれよって言うよ。どうしたらいいんだいじゃあどうしろって言うんだいって話ですよ。まあ、
そうだね。
そう、ほらな、平井さんもお手上げになっちゃったろ。あ、もう、じゃねえよ。ふざけんなよ。
何って言っちゃった。ついつられて。
ふざけんなよ、自分のスタンスを崩してんじゃないよ。大丈夫大丈夫、なんとかなるみたいな感じで最初に言ってたわけじゃん。
大丈夫大丈夫、なんとかなるよ。
だからそれで僕は、じゃあどう、どうすればなんとかなる、どうしたらなんとかなることになるんですかって聞いたら、いやわかりませんみたいな、お手上げみたいな、ふざけんなよ。
釣りか、
まあいいよ、いいいいいいのいい。それでだってさ、じゃあ一緒になんかやるとかっていう気持ちでもないわけでしょ。カスヤ頑張れみたいな。
あ、豚っぱな。
何の話？
何の話？
あ、そうそうそう。 うん、あんまりね、そう、平井さんが好きじゃなさそうだっていうのを察したこともあって、
何が、
この平井さんと組んでから、うん、最近は特に、うん、なんかこの寂しいですとかね、うん、こんなに何もないみたいな話をしないようにしてたわけですよ、うん、平井さんが嫌だっていう顔するから、うん、だけど今日は中澤さんのことを思い出したら、ちょっと中澤さんと話してたようなテンションのことをちょっと思い出しちゃって、うん中澤さんはふざけたやつだから、
う
ん、ふざけた熱いやつだから、うん、いや、分かった。じゃあ、カズヤ、なんとかしようよっつって、
うん、
で、一緒になんかやるとかって言われて、やだよ、そんな、寒い中スポーツみたいな、やだよ、とかつって、ずっとこう、うん、何にもならない話とかをやり取りしながら、
うん、
でもな、まあ、その中澤さんっていいやつだなって思ってたっていう話。
うんうんうん、
中澤さんの、そういう話、
うん
うん、そう、
うん、
だから中澤さんのことを思って眠るよ、
うん、
だからもう何でもないです、
うん、あ、そうです。
そんな12月に入っても、
うん、
まあ、11、21と31と1月1日っていうポッドキャストの配信をやっていくだろうから、
うん、
何かしら考えます、
うん、
平井さんは何かあるの？滋賀に申し訳程度に 2,3 日帰る以外、
申し訳じゃねえよ。あ、でも申し訳か、
申し訳程度だ
いやいやいや、でも帰るよ。
口では捨ててない、うん、捨ててない、
捨ててないよ、
言ってるけど
捨ててないよ。
年に1週間も帰らないぐらいの、
1週間帰るよ。
だから年末年始 2,3 日だろで、お盆あたりに帰れたら 2,3 日だろ、
うん、
1週間行かねえじゃねえか。
1週間行くよ帰ってるよ。でもまあね、なかなかね、うん、
なんか他に予定とかあったりするの？
特にはない。
あ、
うん、特にはない、うん、
でじゃあ、まあね、まあまあまあ、
うん、
平井さんも中澤さんも忙しいでしょうが、もう一回じゃあ僕から誘うよ。
ん、
年末3人で飲むかっつって。
ああ、うん、
でももうプロジェクトマンサイズならお金がないから完全に割り勘でどうぞよろしくお願いします
っつって
。あ、もしくは12月になったら、うん、結果が出るから、
お
ラッシュさんアンモアスマイルがアホみたいに売れてたらそれで3人で飲もう。
お、
今のところ望み薄いけど、
そう
そうそう、そうやってね、そう、うん、そう、
うん、
じゃちょっともういろいろ思ったことがあったけども、これ以上は救われない感じになっちゃうから終わりますね、
うんうん、
そういったわけで、もう12月になるとあっという間に師走の空気になって、みんな何かしら心に余裕がなくなってドタバタしますが、
うん、
ほっこりと心の中だけでも、いや、もう妄想の中だけでも夢の中だけでも幸せになって、うん、あったかくしていきましょう、
うん、
そうしましょう、
そうな、
そうしましょう、
そうしよう。
最近はもう日本酒で何とかすることにもだんだん走り始めてる僕ですから、
うん、温まろ、熱燗で。
そうっす。うん、でも熱燗って家だとどうにもねうまくないからね。
あんま、ああ、そうね、
家はねないんですよね。うん、
店行ったらね。
そうそうそう。
意外にね。
そうだ、大体店に行くのがいいよ。
うん、
大体店に行くのがいい。本当ね、うん、まあ、僕はだからそう夢の中で女の子を誘って熱燗を飲みながらエッチなことをしてます。
うん、
そうして生きていきます。
うん、
誰か助けてー。まあでもそうだよな、今回実証されたのは、
うん、
僕があまりにもこう人生真面目に生きた結果失敗してて助けてって言ったところで誰にも打つ手がないという、多分みんなが、あ、まあお前は頑張ったよ頑張ったけどダメならもうこちらからはやることないよっていうことになるよっていうのを今回の配信で実証しちゃったので、口をつぐむさて今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は12月11日月曜日です。以上、今回のお相手も
12月、そうですね、僕はリーディングまず真ん中にあるんで、それに向けて精一杯やっていきたいです。平井正幸と
2017年の冬、2018年の春までは
ちょっと試しにエアコンだけで乗り越えてみたいと思ってます。何せね、ヒーター去年壊れてさ、これまでずっと足元ヒーターでやってきたんだけども、今年はエアコンだけで乗り切ろうと思っては見ている、結果はわからない。アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。